視覚情報
サポートラジオ、
はい、ということで初めまして、エアホル君。
初めまして。
はい、で2人組でやってるんですけれども、はい、私が初見で、こちら
マイケンです。
でお送りしたいと思います。
お願いします。皆さんの視覚情報を、2人で一緒に、サポートしていこうと。
そうですね。
そういう企画を作り上げようと、はい、ということで今回スタートしました。
しました。
はい、
ぜひぜひ、今後よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というところで始めていきたいと思いますが、
は
い、
今日は第1回目、早速サポートしてまいりたいと思います。
はい、
見えなくてもわかる漢字講座。
どういう漢字を、
はい、
紹介していく、
はい、
というコーナーで、
はい、
なぜか国語に詳しい、マツケンが、
はい、
説明させていただきたいなと思
います。よろしくお願いします。なかなか僕たちのような、あの目が悪くなると、
はい、
ちょっと漢字がね、どうしてもあの部分どう書いたかなみたいな、
そうですね、
イメージがもう分かんなくて、結局記憶に残らず、
そうい
つもね、もういかもうこんな字だったかなみたいな感じで、ポイって投げちゃうんですけど、
まあということでちょっと説明させていただきたいんですけれども、今回は、まあ、初回ということで、
はい、
網膜色素変性症の網膜ってどう書くの、
はい、
はい、というところを紹介させていただきたいと思います。
お願い
します
。
はい、よろしくお願いいたします。で、網膜、まあ、どちらもちょっと複雑な字なんですけれども、はい、なんとなく、まあ、間違えやすい字っていうことで言うと、まず網っていう字、はい、あの実は他にある別の字と非常に似てるんですね。で、網っていう字は網っていう字なんですけれども、
はい、
もう一つ綱っていう字と非常に間違えやすいです。で、綱引きの綱と、うん、あの網、なんかこう地引き網とかの網、はい、ネットの網と非常に似てるんです。
あ、先生、それ両方とも糸編ですよね。
はい、そうですね、両方とも糸編、左側は糸を書くんですけれども、右側は例えばじゃあ糸編に右側が岡山県とかの岡って書いた場合、これは綱ですね。はい、横綱の綱、はい、綱引きの綱は糸編に岡山の岡です。で、岡っていう字どういう字かって言われると、その囲いがありまして、
はい、
上と左右に囲いがあって、その中に書いていくんですけれども、はい、そのカタカナでソみたいな形で横棒を引く、
はい、
で、その下に山って書くと、
はい、
はい、それが岡山県の岡になって、糸編と岡を合わせて綱ですね。
はい、あの、はい、ソに横棒で前田の前の上の字と一緒。
そうそうそうそう、はい、そういう形です、
はい、
で、もし網って書きたい場合はどこのパートが違うんですけど、わかりますか。
その、
はい、
いや、いつも網って言うと、
はい、
もうなんかもうその中がもうぐちゃぐちゃって書きたくなるんですね。どうしてもぐちゃぐちゃ、まあ、いいや、もうぐちゃぐちゃで、
なんか
網っぽくていいかな。
そうそうそうそう、なんとなくね、それっぽくなりますけど、
もう大網駅の網ももうぐちゃぐちゃでいいじゃねえかみたいな、
はい、
な
んの、はい、
思っちゃうんですけど、どう書くんでしたっけ。
そうで、実はその岡山の岡っていう字を、そのちょんちょん書いて横棒を書いて、最後一番下山を入れるときに、山じゃなくて、なくなる、死亡するっていう棒ですね、はい、あの人が亡くなってしまうっていう、その字を入れると網っていう風になります。あ、はい、
もう亡くなっちゃって何も書かなきゃいけないね。
確かに。まあでもそうするともうこのコーナー自体が一体話になってしまうので、で、はい、その亡くなるっていう字は、まあ、棒とも言いますけど、もうとも言うんですね、もうじゃとか言い方するんですけど、つまり亡くなるっていう、そのもうっていう字が入っていて、その全体としてももうと読む、つまりもうの中に亡くなる、もうっていう音が入ってる、同じ音が入ってるよっていう形で覚えていただけるとちょっと間違いが減るかもしれません。
なるほど、そこに音が隠れているという、
ね、
はい、
そうですね、漢字のよくある、はい、ありがちなパターンで、学校の校も右側が交わる交通の校っていう字が入っているとか、水泳の A も右側に永遠の A が入っていて、 A の中に A があるよとか、甲の中に甲があるよ、
なるほど、
と同じように網も 毛の中に毛があるよっていう風になってるので、それで判断していただけると。
そっか。
はい。で逆に綱っていう字は、これあの右側の丘っていう部分が実はそのまま甲ともいう読みがあるんですね。なのでそういう風に判別していただければ大丈夫です。あ、で次が幕ですか。で幕っていう字は今度はその人間の体に関係するものなので、実はですね肉付きって言って月が入ってます。月っていうのはそのムーンの月ですね、はい、が左側に月って書いて、右側が草冠ですね、あのカタカナのサに似てるような、横棒を引いてちょんちょんと縦に入れてと、はい、草冠に太陽のお日様の日、
はい、
で真ん中に大きいっていう風に書けば、それで幕という字が出来上がります。
真ん中が日で、その下が大、
そう、左側が月で右側が草冠日、はい、大きいで幕ですね、
はい、
というのが網膜の幕です、
はい、
で幕っていう字もやっぱりパーツからできていて、その人間の体に関係する月に対して右側がそのなんて言ったらいいんでしょう、その草冠日大っていう字 自体が存在するんですけど、まあもし音読みでいけば、まあ、幕っていう読み方、うん、で訓読みで言うとあれですね、泣かれとかそういうような読み方になるんですけど、まあないっていう意味ですね、はい、でこの場合は何て言うんでしょうね、体がないとかそういう意味よりも音として膜とか膜っていうのがあって、それと月が合体して人間の体に関係する膜っていうような字ができたよっていうふうに覚えていただけるといいのかなと。
はい、
はい、ということで、
はい、
ざっと網膜を説明したんですけど、これでなんか伝わったのでしょうかという、はい、
書けそうです
そうですね、
はい、
はい、これってでもなんかこうイメージが湧くとやっぱり覚えやすいっていうのはあるかもしれないですね。
はい、そうですね、やっぱりイメージが湧かないとなかなか、うん、記憶にね、漢字ってやっぱ象形文字なんで、どうしてもイメージができないと次から次へと忘れていってしまうという感じで、うん、はい、
そういうことで、ま、あの今後もなんかこういった形で例えば新しく出てきたこうノーベル賞の人、
はい
はい、漢字でどう書くのとか、
はい、
あのタレントの漢字って字ってどうやって書いてるのみたいな、まあ、そういったところをこう紹介していけると楽しいのかなと思っておりますけれども、
はい、
この
ラジオをお聞きの皆さんも、はい、ぜひあのこんな漢字、あ、この人の名前どういうふうに書くのなどあったら、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
あの我々 の、 あの、メールアドレスに、
はい、
あのあのごあの何
ご連絡いただ
き、ご連絡、ご連絡、
リクエストなどなど、
リクエストなど、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
見えなくてもわかる
英語講座、今回はまあ1回目ということで、やっぱりその網膜色素変性症つながりということで、
はい、
ぜひあの皆様には網膜色素変性症を単に RP と覚えるのではなくて、今日に関しては、英語で覚えようと。
なるほど、
はい、ということで、う
ん、そもそも RP なんですね、
はい、
その頭文字を取って RP ってこと
ですか。はい、これはですね、はい、全国的にあの世界的に RP みたいですね。
お、
はい、
なるほど。
だから僕らのことをこう網膜色素変性症の患者と言わずに、
はい、
よく RP って言ったり、うん、するんですよね。あとは色変って言ったりします。
色変、
はい、
色素変性症で色変、
俺色変なんだけどみたいな。
なるほど
どんな変態だろうと思って
まあ確かに字だけ取ると色と変です
から、ね、そう、
なんか相当やばい、
相当やばいやつかみたいな
っていう
思われても仕方がないんで、
色狂いなの
か、そう、多分ね、だからね、うん、ちょっとカッコつけようと思ったんじゃないですかね。
色変だぜ、
RP だけど、まあ、PR じゃないよみたいな、よくわかんないけどそんな感じですね、
はい、
はい、で早速なんですが、まず RP の R、
R、
これが先ほどお話のあった網膜で、はい、レタナイティスと言います。ちょっとリピートアフターミーですか。
レタ
ナイティス、ナイがアクセントがあるんですね。
レタ
ナイティス、レタナイティス、はい、RETINITIS ですね。レタナイティス、
あー、はいはいはいはい。
REETINITIS。だからちょっと文字だけ見るとね、皆さん読みづらいと思うんですね。
そうですね。
はい。なのでちょっと注意が必要な単語ですね。レタナイティスですね。
レタナイティス。
はい。これはまあ網膜という、まあ、医学用語でもよく出てくるし、まあ、しょっちゅうあの難しい言葉ではありますけどね、はいはい、まあ、せっかく使ってるんで覚えましょう。RP の R です。
はい、はい、
で続いて、P、 これはちょっと難しいんですけど、多分ラテン語系から来てんだと思うんですけどね、うん、ピグメントーサと言います。リピートアフターミー、ピグメントーサ、
ピグメントーサ、
はい、ピグメントーサ、
すごいですね。
ピグメントーサってもうなんかもういかにもラテン語っぽいですよね。なんかギリシャとかあっちの語源っぽいようなイメージが。これが変性とか変性症って呼ばれてる意味ですね、うん、変わっちゃってるんですね。ピグメンなんですね。どう覚えたらいいか難しいなと思って。ピグメンだからイケメンじゃない。
ピグメン
だからイケメンは顔がいいじゃないですか、整ってる、はいはい、で変性しちゃうとピグメンなんですよ。だからラーメンつけ麺、僕ピグメンって言ったらいけてない。
なるほど、
ちょっと変化しちゃった、残念な感じ、
ちょっと変わって、
はい
はい、
ピグメンだとさみたいな感じで、ピグメントーサっていう、
トーサ、
はい、ペーだけいきますね、はい、PIGMENTOSA ですね。
TOSA、
トーサ、
トーサ、
はい、TOSA です。
うん、はい、もう英単語のスペルじゃないですもんね。
まあここまで来るとなんかもう医学用語みたいになっちゃってますね。だからまあ RP でいいんですけどね。ただまあ、うん、なんて RP ってどんな言葉の略なのって言ったら、はい、レタナイティスピグメントーサ。皆さんリピートアフターミー、レタナイティスピグメントーサ。はい、しっかりと覚えていただければ。
なるほど。
何か使うことがひょっとしたらあるかもしれませんって、
うん、もしこれを例えばその外国の方に自分はそのレタナイティスピグメントーサだよと伝えた時に、
はい、
これ レタナイティスピグメントーサで外人に伝わるかどうか、
ちょっと難しいですね、
はい
はい、そもそも難しい言葉なんで知らないかもしれないです、はい、
うん、
はい、だからそういう時は、
はい、
I am RP でいいと思いますね。
なるほど、
はい、
で RP だと逆に分かんない時もあるじゃん、
うん、
なんかこうドラクエかなみたいな、RPG かなみたいな風に思っちゃうから。あ、でも、ね、もしならちょっとその単純に見づらいんですみたいなのをうまいこと伝えるとしたらどうします？
単純に一番分かりやすいのは I am blind って言ってしまえば、あ、この人目が見えないんだって多分思われる。それで I am RP っていうふうに言えば、まあ、なんとなくその病気の名前なのかな、
なるほど、
いうのは分かるかもしれませんね、うん、
あ、
はい、ただまあちょっと難しいんですけど、
はい、
実はその I am blind って日本人は結構 I am blind って言っちゃうんですけど、
うん、
ブラインドって結構こうなんていうんですかね、向こうの人からしたら、うん、あの欧米人からしたら、
はい、
ちょっと差別用語に当たるんですよ。
はいはいはい、
だからあんまりこれも使いどころが難しいところで、
難しいですよね。だから、
はい、
まさにそういうニュアンスとして、うん、なんて言ったらいいんだろうみたいなのはありますね。
そうですね、
まあ自分自身で言うには別に問題ない、
まあ自分自身で言うには問題ないです、うん、彼がブラインドだっていうのはまずいかもしれないですね、
うんうん、
はい、だから I am blindSorry, I am blind って言っとけば、うん、まあ、通じると思いますね。
なるほど、
はい、
ということで、まあ、そこら辺のちょっとこういう風に言ったらいいんじゃないのみたいな、うん、
まあ、もっと簡単に、はい、I can't see well とか言ってしまえば、よく見えないんだということでも通じるかもしれないですね、
うん、なるほど、
はい、
ということで、まあ、今後こういうのをやっていきたいと思うんですけれども、はい、またもし何かご質問等あったらぜひぜひメールアドレスの方にメールいただければと思います、
はい、メールアドレスは rp@airholk.jp です。
airholk はつながるね。
ああ、そっか。
airholk ってどう書くの？
もう一回いきます rp@airholk.jp。 airholk は airholg です。
はい、
はい、
ということで、
はい、rp@airholg.jp
まで、はい、
どしどし
お寄せください。
お寄せください。
はい、
もうなるべく採用しますので。
そうですね、はい、もうあの本当にもう1通でも2通でも来たら本当に飛び上がるぐらい喜ぶ、はい、もう多分飛び上がります、
ね、必ずやりますんで
そうですね、
ぜひお寄せください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さてお聞きいただきました視覚情報サポートラジオなんですけれども、実はですね我々、まあ、エアホルク音楽ユニットということで、はい、あの千葉で活動してるんですけれども、はい、もしよかったらここでちょっとライブ情報を、はい、お伝えできたらと思うのですが、
はい、
はい、実はですね今、まあ、10月なんですけれども、はい、今度11月にライブがあるということで、
はい、11月の20日ですね、
はい、20日、
はい、
火曜日に、
火曜日、
はい、場所は、
場所はですねこれは西千葉駅からすぐ近く、はい、もう歩いて1分ぐらいです、
はい、
はい、西千葉のゼックスウェスト千葉、
千葉、
はい、
はい、西千葉ですね、
はい、
さらに
さらに12月4日、はい、
はい、
こちらも火曜日ということで、うん、こちらは、稲毛の、
はい、
ケーズドリーム、
うん、
はい、こちらでも行われます、
はい、はい、のでぜひぜひお越しいただけたら、まあ、こういったつながりの中でやっぱりいろんな方と触れ合ったらそれはすごく嬉しいことなので、はい、ぜひ興味があったらお越しいただきたいと思うんですけれども、は
い、お願いします。
まずはちょっと自己紹介代わりっていうところも含めて、はい、まあ、1曲聴いていただくといいのかなと
思います
ので、はい、ますので、
はい
はい、ちょっと1曲流したいと思うんですけれども、はいはい、それでは今月の曲ということで、タイトルは Stay、はい、この曲は、まあ、英語の曲ということで、はい、なぜか英語に詳しい、
なぜか英語に詳しい、
はい、前健さんが作詞作曲したっていうところなんですけれども、はい、この曲は英語で書いたっていうところは何かやっぱり意味があるんですか？
そうですね、まあ英語、うん、まあ、日本語でももちろん書くんですけれども、はい、やっぱり英語の方がいろんな表現として、うん、日本語で言いづらいこともテケテケと書きやすいと、はい
はい、
なので また英語の方がこういい感じにね音符に乗る時もありますんでね、
はい
はい、そういう感じで、まあ、作ったって感じですかね、
はい
はい、
ということで、ま、このステイも含めていろんな楽曲に関してエアフォルクのホームページの方でも載っておりますので、また興味があったらぜひぜひ聴いていただければと思うんですけど、はい、まずは、はい、お聴きください。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。エアフォルクで Stay。